ところへ知らん人が突然現れた。唐辛子の干してある家の陰から出て、いつの間にか川を向こうへ渡ったものと見える。二人の座っている方へだんだん近づいてくる。洋服を着て、髭を生やして、年配から言うと広田先生くらいな男である。この男が二人の前へ来たとき、顔をぐるりと向け直して、正面から三四郎と峰子をにらめつけた。その目のうちには、明らかに憎悪の色がある。三四郎は、じっと座ってにくいほどな束縛を感じた。男はやがて行き過ぎた。その後ろ影を見送りながら、三四郎は、
広田先生や野々宮さんは、さぞ後で僕らを探したでしょう。
と初めて気がついたように言った。峰子はむしろ冷ややかである。
何？大丈夫よ。大きな迷子なんですもの。
迷子だから探したでしょう。
と三四郎はやはり前説を主張した。すると峰子はなお冷ややかな調子で、
責任を逃れたがる人だからちょうどいいでしょう。
誰が？広田先生がですか？
峰子は答えなかった。
野々宮さんがですか？
峰子はやっぱり答えなかった。
もう気分は良くなりましたか？良くなったらそろそろ帰りましょうか。
峰子は三四郎を見た。三四郎は上げかけた腰をまた草の上に下ろした。その時三四郎はこの女にはとてもかなわないような気がどこかでした。同時に自分の腹を見抜かれたという自覚に伴う一種の屈辱をかすかに感じた。
迷子。
女は三四郎を見たままでこの一言を繰り返した。三四郎は答えなかった。
迷子の英訳を知っていらして？
三四郎は知るとも知らぬとも言えぬほどにこの問いを予期していなかった。
教えてあげましょうか？
ええ。
ストレイシープ、迷える子、分かって？
三四郎はこういう場合になると挨拶に困る男である。とっさの気が過ぎて頭が冷ややかに働き出したとき、過去を顧みて、ああ言えばよかった、こうすればよかったと後悔すると言って、この後悔を予期して無理に応急の返事をさも自然らしく得意に吐き散らすほどに軽薄ではなかった。だからただ黙っている。そうして黙っていることがいかにも半間であると自覚している。ストレイシープという言葉は分かったようでもある、また分からないようでもある。分かる分からないはこの言葉の意味よりもむしろこの言葉を使った女の意味である。三四郎はいたずらに女の顔を眺めて黙っていた。すると女は急に真面目になった。
私そんなに生意気に見えますか？
その調子には弁解の心持ちがある。三四郎は意外の感に打たれた。今までは霧の中にいた。霧が晴れればいいと思っていた。この言葉で霧が晴れた。 明瞭な女が出てきた。晴れたのが恨めしい気がする。三四郎は峰子の態度を元のような、二人の頭の上に広がっている、澄むとも濁るとも片付かない空のような、意味のあるものにしたかった。けれども、それは女の機嫌を取るための挨拶ぐらいで戻せるものではないと思った。女は卒然として、
じゃあ、もう帰りましょう。
と言った。嫌味のある言い方ではなかった。ただ三四郎にとって、自分は興味のないものと諦めるような静かな口調であった。空はまた変わってきた。風が遠くから吹いてくる。広い畑の上には日が限って、見ていると寒いほど寂しい。草から上がる地域で体は冷えていた。気がつけばこんなところによく今までべっとり座っていられたものだと思う。自分一人ならとうにどこかへ行ってしまったに違いない。峰子はこんなところへ座る女かもしれない。
少し寒くなったようですから、とにかく立ちましょう。冷えると毒だ。しかし、気分はもうすっかり治りましたか？
ええ、すっかり治りました。
と明らかに答えたが、にわかに立ち上がった。立ち上がると小さな声で、独り言のように、
ストレイシープ
と長く引っ張っていった。三四郎は無論答えなかった。峰子はさっき洋服を着た男の出てきた方角を指して、道があるならあの唐辛子のそばを通って行きたいという。二人はその見当へ歩いていった。わらぶきの後ろに果たして細い三尺ほどの道があった。その道を半分ほど来たところで三四郎は聞いた。
よしこさんはあなたのところへ来ることに決まったんですか？
女は片方で笑った。そうして問い返した。
なぜお聞きになるの？
三四郎が何か言おうとすると、足の前にぬかるみがあった。四尺ばかりのところ、土がへこんで水がピタピタに溜まっている。その真ん中に、足がかりのために手ごろな石を置いたものがある。三四郎は石の助けを借らずにすぐ向こうへ飛んだ。そして峰子を振り返ってみた。峰子は右の足をぬかるみの真ん中にある石の上へ乗せた。石の座りがあまり良くない。足へ力を入れて肩を揺すって調子をとっている。三四郎はこちら側から手を出した。
おつかまりなさい。
いえ大丈夫。
と女は笑っている。手を出している間は調子を取るだけで渡らない。三四郎は手を引っ込めた。すると峰子は石の上にある右の足に体の重みを託して左の足でひらりとこちら側へ渡った。あまりに下駄を汚すまいと念を入れすぎたため力が余って腰が浮いた。のめりそうに胸が前へ出る。その勢いで峰子の両手が三四郎の両腕の上へ落ちた。
ストレイシープ
と峰子が口の内で言った。三四郎は その息を感じることができた。